久しぶりの二部構成となっておりますヒデのリトルラジオ第537回、ここから後半、お会いいたしますのは私ヒデと
ゲームです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ソリの方は、ソリ競技はボブスではドイツが圧倒的だったり気がしますというような書き込みもありますけども、はい、なかなかね、あのボブスレー、リュージュ、スケルトンって、あの差が分かりにくいというか、
いやボブスレーのね、男子2人乗りの、うん、2人乗りの銅メダル、ラトビアですよ。
なるほど。
ラトビアってバルト三国のラトビア
でしょうね。
すごいよ。
すごいですね、
銅メダル取ってるから、はい、他はねドイツが多いね、うん、ドイツ、カナダ、カナダとドイツ、うん、うん、なんだけどラトビア頑張ってらっしゃる。
あのネガティブな話になって恐縮なんですけど、はい、あの中野オリンピックでのボブスレー の、 あの施設が、
はい、
昨年一応もう閉鎖が決まったということで、
だってあれの借金昨年ぐらいまで返し取ったんでしょ、
うん
うん、
で毎年1億とか2億とか、
はい、
それぐらいかかってたみたいなことがあって、ね、なかなかやはりこう冬のオリンピックというか種目というのはね、こう施設を運営するというか維持するっていうだけでも大変だったりしますし、あのアイススケート場っていうのもね、我々が小さな頃はまあ結構割とあったんですけども、
ありましたね、岐阜市内にもあったからね、うん、あ、ですけども子供の頃っていうか、もう私も一回行ったことあり、連れ、あなたに連れてってもらったけど、はい、あんなもん二度といかんわと思ってたけど、
なんて
足靴痛いわ、あんな細いやつの上に立たないかわなんでこんなもんやらないかんのやと思ったんだけど、うん、あれよ、今のスケートシューズって、はい、すぐりさんだったっけ、すぐりさんが言ってた時よりも羽生くんが履いてるスケート靴でも1キロも軽いんだってね、
う
ん、
あのいわゆる鉄製だった部分、ジョイントの部分だと思うんですけど、うん、そこがカーボンファイバーになってるんですね。
はあ、だから伊藤みどりさんが今のシューズ履いたら5回転できるよとかって書き込んであったから、うん、あ、そんなに重さ違うのと思って、でもさ、私1回だけそのスケートフィギュア見に行った時に、その着氷時のドーンっていう振動っていうのが、うん、こんなに響くのかと思ったのね、うん、でそんな重みを鉄じゃなくてカーボンファイバーで支えてるの、
うん、へー、ですから一時期よりもそのブレードだけ、いわゆる刃の部分だけで半分ぐらいの辛さになったっていう、
その用具の進化もやっぱ違うんだよね、うんうん、だって1キロって左右で1キロなのか片足1キロなのか知らないんだけど、やっぱりジャンプとかにも相当影響するだろうね。
もちろんもちろん、だからその疲労度が全然違うらしいですね。
はあ、なるほどね。ついでにさ、
はい、うん、どうぞ。
ラトビアがボブスレーで銅メダル取ってるよって言ってるけど、下町ボブスレーで有名だった人のジャマイカはラトビアのソリで出場したんだね。
うん、そうそうそう。
じゃあラトビアっていうのはボブスレーあの、まあ、力入れてるんだ。
なんか国策なんのかね、ひょっとしたらね。
そういうことですね。
はい。まあ、本当にオリンピックの話題というのは尽きないのが。
いや、だからさ、はい、その用具の進化もそれぐらい変わってるとかっていうのもさ、ちょいちょいその実況の人が挟んでくれれば面白いのよね。
まあ、多分ね、ちゃんとあれなんでしょうけれども、うん、久米宏さんのラジオ番組でそんな話をして
ます。あ、そう、はい。やっぱり、あ、私たちはそんな進化してるって思わないんじゃない、うん、?1 キロってさ、小麦粉一袋だから結構重いじゃんね。あれがその技術力の、が上がったおかげで軽くなるってことは素晴らしいことだよね。
まあ、あとはスピードスケートの方の、はい、もうこれもブレード、さっき言った小平選手とか、はい、高木選手のブレード、もう本当にちょっとしたことで傷がついただけでも感覚変わるみたいな。
へー、じゃあ一回滑ったらもうダメになるの？
じゃなくて一回転んだらやっぱダメになるっていうか、
普通に滑ってるのはいいの？
ちゃんとやってる分にはいいんでしょうけれども、うん、フライングもできればしたくないぐらいの感じ。
へー、あ、そうなんだ。
すごい繊細、まあもちろん
繊細なんだ、
予備とかも持ってるんでしょうけれども、
へー、
かなりそれだけに、それだけの専属のスタッフというかいらっしゃるようです。
なんかさ、ランニングシューズはさ、こんだけ進化してるみたいなコマーシャルバンバン聞くじゃない、
うん、
で、なんとなくランニングとかみんながさ、今裾野が広がってるから宣伝でそういう情報が入ってくるのかもしれないけど、そういう普段やらないようなフィギュアとかね、うん、そういうのの用具の進化っていうのもやっぱりちょいちょいネタ的に挟んでもらえると、うん、ほっほーって思えるよね。
だからウェアなんかもね、すごく今さっき言った空気抵抗なんかも含めて、進化もかなり進んでるようですし。
なるほどね。うん、
さっき言ったそのスキーなんかのワックスなんかの性能もね、はい、あれだけでもそれドーピングじゃねえのぐらいの感じの差がつくぐらい違うらしいですから。
ドーピングってあなたそれは人体的肉体的改造だけど、ワックスにドーピングって言い方はないでしょ、う
ん、だからまあそこにはないんですけども、でも、
そんなんさ、水泳の、あの、全身覆うような水着着てきて、あの、水の抵抗が減るとかっていうともう同じレベルでしょ？
まあまあね、そういうこと。まあ
だからその辺もやっぱみんなしのぎを削ってるんだけど、借り物で、あの、金メダル取る人もいるから、うん、そればっかりじゃないよ。
本当にね。
結局そこに落ち着きますよ。
はい、あ、そうそう、それと、ごめんね、またずっとオリンピックの話してるね。
は
あ、カーリング女子ですけど、はい、嫌われてるらしいです。
誰に？
女性に。
なんで？
あの、Google とかで、カーリング女子って、
嫌いって出るよね。関連用語でね、はい。もうさ、そういう嫌いな女は自分がああいう可愛らしさが、まあ、みじもないことを分かってるから嫌いなんだと思うよ。
ですから、あんまね、これ聞いてる方はあれですけど、女っていう生き物には、そういう生き物なんだっていうことですね。
可愛いって私見とるけど、私がもう歳やで。
まあ、だから、そこと争う気はないじゃないですか。
だって天真爛漫でなんかもう本当に日本の古き良きお嬢さんみたいな感じで可愛くない、
う
ん、
だから嫌いとかそういう発言してる人たちの内容を見てると、うん、ほとんど言いがかりレベルなんですよ。
そんなことをするような人間の心の貧しさの方が かわいそうだと思うんですけど、うん、
アスリートのくせにあんな化粧しやがってみたいなこととか。
なんでダメなの？あんな薄化粧やん。
でしょ。
どこがあんな化粧って言ったってあんな薄化粧でさ、あの、あなんか北海道の子ってやっぱ肌の色白いやねって私思ってて、あ、チークも爪でもあんな顔色明るく見えるでやっぱいいわーとかって散々言っとったよね、うん。もう北海道って言うだけでさ、肌白いって勝手に思ってるんだけど。なんかね、あのメイクが気に入らんの？
あとですね、毒親ってのもいましたですね。
は
あ、北海道弁を真似する、うちの子が真似するから、あれは放送しないでほしいっていう意見が入って
くだらん。くだらなさすぎる。
もうね、こう、人の闇ってのはどこにあるのか分かんないなっていうことですね。
人の幸せをね、多分人間ばっかりやね。
すごいでしょ？
もう心が貧しいって、そういう人たちは。うん、素直にさ、ああ、かわいいって、あんな毎回、毎日で明るくって、あんなに一生懸命やってて、こんなに試合頼ませてくれてって、なんで思えないの？
ね、ドリフターズの加藤茶が、うんこちんちんって言ってたのが、やめてほしいって PTA が出たのは、まあ、それはいいとしても。
それは出るやろ。
ね。
そんなもんはクレーム出る
でしょ。それでもやってたんですよ。ドリフターズはね、別に。
昭和の時代はね、うん、それは昭和の時代の話はなって、うん、今平成ももう30年です
よ。でも、方言のそうだねってうちの子が真似するのが嫌なんで、やめてほしいっていう意見が出るんですよ。
くだら。かま、もうそんな人間に構わんだっていいで。
はい。まあ、人の闇というのは、そういうところに奥深いんだなというのも、こういうね、
あ
の SNS の
アスリートっていうのはすっぴんでやあの日焼けしてさ肌ボロボロじゃなきゃいけないっていうの？
チャラい。じゃあ、あのスノボの選手はチャラくないのかって言ったらもっとチャラいっていう話がある。
いやー、おかしいって人間。
ね。まあまあ、人の見方っていうのは様々なんだなというのがね。
やっぱりさ、心が貧しすぎると思うよ。
で、まあ嫌いって言ってるのが大半が女性。なおかつ、まあ、同世代の女性からの批判が集まってきてると。
かわいそうな人たちだね、
そこと戦ってどうするって話ですよね。
皆さん、自分の娘がそんなかわいそうな心の寂しい人間にならないように気をつけてください、
はい。まあ、私はさっちゃんのファンなんで。
ね、どれが
藤沢選手のスキップ
の子ね、はい。
さて、まあその話してると尽きないんで、じゃあ行きましょうかね。いいですか？
はい、いいですよ。
はい、で、あ、もう一個だけ、訃報つながりですけど、はあ、あの、ひだりとん平さんも亡くなってね。
そうだね、今朝見てちょっとびっくりしました。
うん、まあ、最近ではちょっと見かけること少なかったんですけども。
でも80歳でしょ？うん。まあ、しょうがないよねって、やっぱりちょっと思う、ねね。
我々、こう、昭和世代の人間としては、あの、随分と、ね、小学校中学校ぐらい、まあね、小さい頃はいっぱい楽しませてくれた方だなという、そういうイメージがすごく強いんですけども、はい、改めてお悔やみ申し上げたいと思います。 では、メールの方に戻りましょう。メールこちらは、ご無沙汰してますね。アンクラソボイさんから久しぶりに来ました。本日の思い出などというふうにいただいております。1日前にいただきました。こんばんは、アンクラスボーイズです。
こんばんは。
大変ご無沙汰している間に、我がセレッソは、ルヴァンカップ、天皇杯と2つのタイトルを取りました。ルヴァンカップ決勝は、現地参加、泣きましたね。自分のチームがタイトルを取るって、何者にも変えがたい感動を味わいます。ということを初めて知りました。この味を知ると、タイトルというものに貪欲になります。今までゼロックススーパーカップって単なるプレシーズンの興行でしょとか思ってなかったんですけど、自分のチームが勝つと嬉しいんだな。皆さんのチームの仕上がり具合はいかがでしょうか、ということで、セレッソ昨年は大活躍で、はい、
そうだね、
はい、まあリーグ戦はねちょっと残念だあったんですけども、こういったルヴァンカップそして天皇杯ね、2つのタイトル取るということはいつになったら味わえるんでしょうね、我々はね。
まあないんじゃないですか。
はい。
そんなことを期待するだけ無駄ですよ。
いやいや。ね。やってる以上は、可能性がある以上は。
なんかね、私あの、ま、ちょっとだけ喋っていいですか、
うん、どうぞ。
あのほらうちの FC 岐阜さもう貧乏で、うん、明日どうなるかわからないようなチームだったじゃない。うん、でさ、まあスポンサーさん現れて。バーンってお金出してくれて有名監督と有名選手いっぱい連れてきてバブったじゃない、
うん、
なのに弱かった、
うん、
あお金使っても弱いんだと思って、で今度は堅実な大木監督が来て、あサッカー面白いよねと思って、あやっぱ監督でこんなに違うんだと思って楽しませてもらったけれども、うん、それでも順位は18位だった、うん、あなるほどねということで、なんかねわかる、
なんとなく。わかるんだけど。
まあ、だから、ああ、そうか、お金使っても弱くって、いいサッカーやって、しっかりした監督がやっても弱いんだ。あ、じゃあやっぱ弱いんだよねっていうところに落ち着いてる。
うん、まあ。
だから過剰な期待はしない。
うん、まあまあ、それでいいと思うんだけど、うん、まあ、その、いわゆるローマ一日にしてはならずじゃないんだけど、
うん、
あの、ここ数年間の、まあ、FC 岐阜の流れとしては、まず、岐阜という、FC 岐阜というチームが我が町にあるってことすらも、ぼんやりとしか知らなかった岐阜市民、まあ、岐阜県民が多かったわけじゃないですか。
まあ、それはそうだ。
ね。それが、ラモスが来て、川口が来て、というような選手が来て、あ、それなら見に行こうかっていう岐阜の、あの、
ミーハー化
気質。独特なミーハー気質が発動して、で、スタジアムに行くようになり、ただ、これが2年目、3年目と行くに従って、こう勝った喜びというのが味わえない、なおかつ負けた悔しさばっかりを味わわせられる、
ひどかったからね
というね、まあ、その勝ちにこだわりきれなかったというところで、まあ、ラモスが去り、そして昨年は、大木武さん監督が来て、で昨年はそれこそ入場数がドーンと増えたわけじゃないですか。
まあさ入場者数は増えて、まあ、とにかく見てるには面白いんだけど、うん、面白くてもやっぱ勝てないっていう現実はあるわけで、うん、で後半とかなんてさなんか結構がっかりすることが多かったね、うん、でも基本的にほら私たちさ負けるのに慣れてるから、うん、まあいいよね降格しなければぐらいだったんだけど、もうちょっと勝つがためにそのこだわりを捨てたらいいんじゃないかって思うところもあるんだけど、うん、そこは絶対曲げないわけじゃない、でそれが分かってるからまあまあ今年もこうよねって思ってるからちょっと引いた目で見てる、うん、だからそんなに簡単に強くならないのは分かってるし、チームが成長しないのも分かってるんだけど、でもさ多少は勝たないとねっていう、でその多少は勝たないとねっていうところで妥協をしないから、うん、まあ今年もこうよねっていう。
でも昨年ぐらいでそのいわゆるサッカーという文化自体がパイパンだった地に大木さんが割とサッカーってこんな風に面白いんですよ、こんな見方するとこうですよっていうのをすごく教えてくれた感じがして、見てて楽しいサッカーってのはどういうものかっていうのがすごく根付いた感じはあるんですよ。
でもさ後半の入場者数は伸びなかったっていうのはやっぱり勝てない
から、まあもちろんそうだね、だから
そこなの
よ、やっぱり最後はやっぱり勝って笑って
多少は勝たないと、うん、多少はホーム試合で勝たないとっていう意味で、まあ一応ね J2 開幕してあの、はい、アンクラスボーイさんのお話の途中で喋る気はなかったんですけれども、はい、まあ今年も同じかなみたいなね、
うん、いやいや
そんな感じよね。
まあなんて言ってるうちに J リーグ開幕しましたね。本日は平塚ってまあこれ年分のままいきます。平塚 VS 長崎、いきなり、
あ昨日ですか、
だから今日、あーと昨日ですね、
昨日、うん、
いきなり昇格チーム同士の対決、長崎の初 J1 を見に行ってきました。
お
ー、 BMW スタジアム。
というかさ、初昇格だからさ、もっと浦和とかさ、そういうところに当たらせたらいいのよね。でもだって去年 J2 にいた同士じゃん。
だから結構、面白いですよ。なんだ。
いや J1 の洗礼浴びさせたいに感じ
て。何君だったっけ、
初昇格したから、ビビ君？
違う違う。組み合わせ決めるの。コンピューター。
知らん。
対戦君じゃないや。なんとかって言って。
はあはあ。いや、でも私としたら初の J1 昇格だから、もう J1 のビッグチームのところにガツンってやらせて J1 の洗礼を浴びせてやりゃいいのにと思ったね。なんで去年 J2 に落
とすの？ J2 もそうなんですよ。J2 も、降格チーム同士の対戦だったんですよ、今日。
別に降格したチームは、いいんじゃない？
いやいやい
や。J2 の洗礼なんて浴びせさせる必要ないじゃん。向こうの方が上なんだから。
いやいや、J2 は J、まあいいや。はい、ということで、長崎戦見てきましたと。
ほうほう、どうでした？
運動量に裏打ちされているという意味では似ている両チーム。なかなか面白い試合をしてくれました。スタグルではブラジル人の串焼きがうまかったし、大満足でした。スタジアムから自宅まで、早歩きで25分、少し運動にもなりました。
あ、そんなに近いんですか？
うん。さて、この度、話変わりますけど、さて、この度、次女が無事、第一志望の高校に合格しました。
おめでとうございます。
公立高校なので、私のお財布も大喜びです。
あ、そりゃよかったよかった。
で、まあ、これにまつわるお話は次の機会に、ではではといただきました。アンクラソバさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。はじめは小学生だったのにね。
は
い、
ね。
早いね。
改めて、高校合格おめでとうございます。第一志望ということで。ね。ちょっと、ほんと一安心ですよね。
そうだね。
うん。我々はこういったことともう縁もなくなりましたし、
うん、
はい、
何にもイベントないね。夫婦二人ってつまらんね。
いや別にそれはそれで楽しんでますよ私は。
あ、本当？
はい。
ていうかさ、アンクラスボーイさん、そのどちらもファンじゃないサッカーの試合を見に行った時はどこに座るんですかね。
まあ基本
真ん中、
ホーム側というかホームスタンドというかバックスタンド、我々が行く真ん中、
どこなんですかね。真ん中で中立で見てるんですかね、うん、純粋にね。
ね、スタジアムこんな近いんですね。
ね、いいね。25分だったらちょうどいいね。
30分も歩けば行けるって感じで。
ね、ちょうどいいちょうどいい。ビールも抜けてちょうどいい感じ。
はい。冒頭も、
はい、セレッソも J1 だから湘南歩いていけるじゃんね、セレッソ戦も。
そうだね。
よかったですね。
年に1回ですけどね。
年に1回ですけど、自分の悲劇のチームの試合をさ、歩いて見に行けるって最高じゃん。
まあね。
ね。
はい。まあ、湘南のサッカー、張監督ね、ずっと歴任してますけども、はい、とても攻撃的な面白いサッカーしますんで、J1 で今年どこまでやれるか、そして長崎の方は長崎で、高木監督率いる長崎ね、これもどこまでやれるかっていうのは結構元 J2 としてね、我々も注目したいですけどもね。
ほう、
はい、ということで、話がどちらかってはおりますけども、また、じゃあ、お嬢様のこのお話というのもありそうですので、はい、次回を期待してお待ちしたいと思います。アクラスボーイさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
特にチャットは、あ、何かいっぱい書かれてます。ありがとうございます。ジャクソンさん、吉田知那美選手、カーリングの選手ですよね。誓ったっけ？そうですね。吉田先生、そうですね。ちなちゃんですね。は、北海道銀行から戦力外になったことで、悪者扱いするにわかが騒いでて不快ですね。動員が札幌に常設のカーリング競技場を作らなければ、もしかしたら日本には常設のカーリング競技場が存在しなかったかもしれないんです。ということで。まあ、いろいろと不遇な時代があったってことですね。カーリング自体はね。
そうなんですか。
うん。
まあ、それを普及しようと思った人は偉いよね、
うん、なかなかね、専用施設ですからね、やっぱり作るの難しいし、
やっぱ雪国だから室内でできる競技をと思ったのかな。
あとはそのいわゆるアイスマンって言われる専属の方がいる必要になってくるわけですよ。単に凍らせればいいってわけじゃないんで。
ああ、製氷技術ね、
はい、
はいはいはい。
あれもね、こう日本人の方が行って
ピョンちゃんね、
はい、
韓国人はできないらしいからね。
できないというか、
大きな国際大会をやったことないから人手がない、うん、人材不足って書いてあったよ、
うん、だからね、それでそういったプロフェッショナルの方がいらっしゃるっていうのも、まあ誉れですよね。
そうだね、
うん、難しいですよあれ。
へ
ー、薄く真ん中へこんでるらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
だから石が最終的には真ん中に横寄ってくるんだけども、あまり曲がりすぎても面白くないし、かといって曲がらないのもあれだしみたいな。はい、 球するのを心待ちにしたいです
ね。思ったんだけど、ボーリング場でさ、はい、その氷じゃなくて氷みたいな質感を作る技術って日本ないんかな。それを
あるんですよ。そういった、
それを模造氷にしてカーリングを1時間500円とかでできればみんなやりにくいんじゃない、
うん、今言ったその、まあ、なんちゃってって言うと言い方変ですけど、うん、氷じゃないカーリング、
氷じゃない、
うん、もうあるあるにあるんですよ。まあ、お遊びというか、まあ、そういうの。
だからさ、別にお遊びでいいんだけど、うん、みんな、これだけみんなが興味持ってて、まあ、ボーリング人口もそんなに増えてなくって、そこそこみんな空いてるんだったら、うん、3レーンぐらいそんな作ったら、当面みんな遊びに行くんじゃないのみたいな。
うんうん、まあね、本当にちょっとやってみたいっていう気になった人多いでしょうね。
もう氷の上は歩くのも大変だから、別に、まあ、なんちゃって氷でいいよ。普通の靴で歩けるような。
はい。
ね。
では、こちらレオナさんからのメールをご紹介しましょう。ヒデさん、アケミさん、全世界のリトラジファンの皆さん、寒い新潟からレオナです、はい、こんばんは。木曜日あたりがちょっと暖かかったですが、最低気温はマイナスが続いています。エアコンとかの、周りに水が流れたのが朝になって凍ってますが、その上にまた雪がふわっと積もったりしてとても危険ですね。新潟まだまだ
エアコン、それ使えるの？
まあ、
エアコンの室外機の周りに水が流れたものが氷に変わってその上に雪降る、うん、エアコンの室外機動くの？
エアコンはそれ動くでしょう。
室外機動くの？
それは動くでしょ
う。そうなんだ、
はい。
でも雪が積もって危険ってことはやっぱりある程度除雪しなきゃダメ。
だから雪が積もってると思って普通に踏むと下が氷だからつるっと滑っちゃうってことです。
そういうこと、そういうこと、うん、エアコンが動かないって話
じゃ
ない
の？じゃなくて、どこが凍ってるのかがよくわかんないっていう状況がとても危ないってことですよね。
なるほどね、
はい。とっても遅くなりましたが、食の陣のことを書きますということで、これは新潟食の陣ということで、はい、何度かご紹介してもらってます。今年の、レポートをいただきました。最終日12日も1時過ぎに出かけました。最寄りの古町会場です。新潟の冬の天気ですから、曇りの寒い日であまり風が強くなかったのは幸いでした。雪は時々ちょっと降るくらい。古町通りの5、6、7番町は、屋根があるので食べ歩きにも問題がないです。人でもそこそこで歩けないほどではないけれども、まあ寂しくもない程度の人手でありました。仙台唐揚げというのが、これ味噌味、そして大分唐揚げを食べました。合図というのもあったんですが、これは目に入らなかったです。揚げたてが美味しいです。あとは牡蠣、これはオイスターの牡蠣の、ガンガン焼きというのが何軒かであって、最終日なのでもう値引きしていたところのを食べました、宮城県では大量にこれを食べるようですということで、牡蠣のね、ガンガン焼き、ちょっと写真付きで紹介してもらったんですけども、よくある、なんだろう、
一斗缶で、
そうだね、
ガンガン焼いてる感じ、
うん、焼いてるとか蒸し焼きみたいですね。
蒸し焼きなんか、
はい、ガンガン焼きとは言いますけども、蒸した感じのものですねというふうにありますね。あとは、山形の芋煮とか玉こんにゃくとか、山形県からのこういった出品もありましたというので、これも、画像ありますけども、体温まりそうな感じが、
ね、そうだね、う
ん、はい。当日のパンフレットですと、この会場だけで65店舗も出ているんですが、まあ、そんなにあった感じはしないです。3日続けていけば極められるでしょうか。また来年です。ではまたメールしますといただきました。レオナさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
唐揚げの味噌が気になるんですけど、味噌つけて食べるの、うん、味噌味なの？
仙台唐揚げ。これは仙台、宮城県の仙台の唐揚げ。まあ最近になって出てきたんだとは思うんですけどもね。味噌味ってことは、ね、多分、下地で味噌がついてるのかなと思ったりするんですけどもね。はい。ちょっと、新しい感じですね。うん。それと先ほどの、私はあけみさん苦手ですけども、私は大好きな、オイスター牡蠣ですけども、ガンガン焼き、ちょっとね、かなり美味しそうな、こう海のエキスというか牡蠣の旨味がぎゅっと閉じ込められて、そのままつるっといけばいくつでも食べられそうな感じですけども、随分と大規模な食の祭典イベントであってね、連日いろんな会場で行われるというのも前少し教えてもらいましたけども、 どうしてもねこの冬場の時期ですとね、あの外のさっきの天気とかもありますのでね、
そうだね、
はい、その辺の兼ね合いで、まあ、なんとか屋根のあるところで食べ歩きができたということですから、はい、随分といろいろと楽しまれたことでしょう。それとあと最終日のあたりに行くとこう値引きしたったりとかするのか、
まあそれは牡蠣とか持って帰るんだったら換金したいよね、やっぱりね、
売っちゃえって感じかもしれないですね、はい、随分と美味しいものたくさん召し上がれたようで、はい、羨ましい限りでございます。また、新潟ねちょっと暖かくなってくるという話もありますので、あの屋根からの雪が落ちてきたりとかそういうこともありますのでね、暖かくなってくると ね、はい、我々が言うことじゃないかもしれませんけども、どうぞ気をつけて、お過ごしください。
いや仙台味噌の唐揚げがすごい気になってるから今調べてるんですけど、うん、三浦屋っていうところがやってて、うん、なんだろう仙台味噌を使ってる唐揚げ、
なるほど、
ということは味がもうつけてあるってことだよね、
うん、
多分ね味噌味ってことだよね、
そういうことですよね、
ちょっと食べてみたいね、
うん、はい、ということでレポートいただきました。レオナさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
では行きましょうか。はい、ではもう先ほどお休みしますというようなチャットいただきましたけども、こちら最後のメール、さとしさんからのメールご紹介しましょう。ひでさん、あけみさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
私のつま先の霜焼け治ったみたいです。もうすぐ春ですね。岡山のさとしです。
よかったですね。
なかなかな時効の挨拶な感じで、
はい、
はい、回復ね、よかったですね、
うん、
はい、さて我らがファジアノついに開幕しましたね。皆様2018年 J リーグ開幕おめでとうございます。 J2 ファジアノ岡山はアウェーで徳島戦でした。やっぱり私はダゾーン観戦ですが、みんな行っておりますと。で、ともこさんは福岡に行ってたそうです。
あ、そう。
はい。ありがとうございます。
あ、そう。
はい。関係者に成り代わり、お礼申し上げます。で、試合の方はと言いますと、前半ファジペースでつかみは OK って感じでした。でしたが、後半、なんと仲間選手の一発レッドで10人となる大ピンチ。アディショナルタイムを含めて15分間10人ですよ、10人。またいつもの悪夢がよぎりましたが、ファジアの鉄壁の全員成立ドン引きディフェンスと、徳島さんのいまいちのまとまりというのにも助けられ、前半の1点を守り抜いてから辛くも勝ち点3を持って帰りました。
あ、よかったですね。
はい。でも収穫も多くありました。好調のゴールキーパー市森選手や若いディフェンスの阿部選手、開幕スタメンはいいプレーが随所に見られました。昨年の開幕は名古屋さんに3失点だったので正直今年はホッとしています。 FC 岐阜さんもアウェーで福岡戦でしたね。やっぱり福岡さん強いですね。結果なんちゃんのゴールもなく武田選手も出番なかったようですね。とても残念です。次節のホーム開幕戦での活躍に期待しています。うちも次節は3月4日日曜日ホーム開幕で栃木戦です。シースタイは必ず行きます。なんか今からワクワクしています。頑張れファジアの俺たちがついてる。それでは今日はこの辺でまた来週といただいております。サトシさんメール毎週ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。先ほどから何度か触れておりますけども J リーグね開幕しまして J2 は今日一斉開催ということでね、各地で第一戦が開幕したわけですけども、
はい、
ファジアーノはいろいろと、課題というかねピンチというか
一発レッドなの？
はい、
まあ、すぐ2試合出れへんね。
ね
どういうことやね開幕で一発レッドって、
まあ、気持ちが入ってるってのは言っちゃそれだけなのかもしれませんけども、
それで片付けちゃいかんでしょう、
はい、まあ、とはいえ、ファジアーノの昨年までの展開でしたら多分後半の5分とか下手すりゃアディショナルタイムで得点られて同点、もっと下手すりゃ逆転みたいなねことも悪夢としては多分ファジアーノのサポーターの方大勢の方がよぎったのだと思いますけども、そこは全員ディフェンスということで、うん、
素晴らしい、
はい、なんとか勝ち切って勝ち点3、ね、初戦勝利、これ結構大きいですよね。
そりゃ大きいですよ、うん、最初に勝つか負けるかでね
やっぱ勢いに乗れますし、うん、アウェーでの勝ち点3はね貴重ですしね、はい、 そんなわけでして、ダゾーンの方でこちらの試合とかまだ私ほとんどチェックしてないので何もお話ができないんですけども、あのまたね、あのこうして新しいシーズンになると当然その元 FC に赴任いた選手が他のチームに移籍してそこで活躍してたりとか、逆に FC に赴任した選手がねどんな選手だったとか、そんな分析がこの序盤ね、いくつかチェックしたいなっていうのも試合もたくさんありますし、それ以外にもこう J1 から降りてる選手、逆に J2 から J1 にいた選手とか、こう思い入れのある選手っていうのはいくつかね何人かいるので、そういった選手の状況なんかも見たいなと思うと、時間がいくらあっても足りないぐらいになるんですけども、先ほども話をしました、我らが FC イフはアウェー、福岡戦、惜しくも2対0で負けてしま
う。全然惜しくも出てくってあっさり負けたよ。
試合内容を私まだこれ全部ちゃんと見てないので、本当に、ね、つまみ食いしかしてないので何とも言えませんけれども、まあ、どうなんでしょうね。やっぱりこう開幕硬かった感じがあった
っていうかね、うん、前半の最初の辺は、まあ、あっさり5分に失点してるんだけど、うん、案の定なんかまあ、浮き足立ってるというか、福岡にやられっぱなしというか、で、華麗なパスサッカーの片鱗も見れず、まあ、守備一方みたいな感じで、まあ、こんな感じみたいな感じで見てて、まあなんか結構残念な試合だったね、前半は。で、後半はちょっとメンバー変わってからは、まあ、面白かったけど、でもやっぱり福岡うまいよね。うん、去年までのウェリントンに、あの、縦ポンウェリントン作戦じゃなくて、なんかね、強くなってた。
うん。
メンバー変わってて。うん。なんか、あ、やっぱりもう個人の差ですごいもう全然違うみたいな感じで。
うん。
まあ、しょうがないね。負けるべくして負けた。だってさ、シュート何本打ったのって感じだもん、岐阜なんて。ね、それ手入らんやろみたいな。
うん。
全然なんか、うん。全然やったね。だからそこまで行かせてもらえない。
なるほどね。
うん。っていう感じ。まあ、やっぱ福岡うまかったね。しょうがないね。
まあ、福岡、まあ、見てた範囲で言うと、まあ、ドゥドゥとか、あとは、うん、森本とか、といった新加入の選手。まあ、それに対して、プラス、駒野ですとか、ジョーゴとかは出てたの、今日。
ジョーゴ出てないけど、石津がいきなりさ、開始5分でさ、オーバーヘッドゴールとかって、なんかわけのわからんもん決めとった。
うん。うん、
何それみたいな。
井原監督のサッカー、確実に積み上がったなって感じはしますよね。
うん、だからほら、ウェリントン、ロングボール、縦ポン作戦しかなかったじゃん。うん、そうじゃなかったからね、やっぱね。あ、うまいなと思って。まあ、
昨年のその、うん、最後の試合、ね、名古屋との、昇格を争った試合で、福岡見てましたけども、はい、その中でも、前半は特に福岡上回ってる感じがしましたしね。
そうだね。
あとは、堅守っていうことでは、うん、やっぱり、名古屋のね、タレント揃いの名古屋の攻撃を見事に一歩手前、二歩手前で止めてたっていう。
そもそもさ、福岡去年だって失点はめちゃめちゃ少ないんだけど、得点が12位とからしいから、うん、まあ、それで開幕岐阜相手にさ、簡単に2点取ればいいんじゃない。今日のね、岐阜の一番の見どころは、うちのスペイン人ゴールキーパー、ビクトルちゃんがですね、PK 止めたとこかな。
はい。
それしか見どころはなかったね。あと攻撃はさっぱりだったね。まあ、シュート2本か3本ぐらいしか打ってないし、ボックス内でほとんど仕事させてもらってないし、なんかパスも繋がらないし、華麗なパスサッカーの変にもないし、まあやっぱりさ、難しいことやりすぎなのかなとも思う。
うん。
監督のやりたいことと選手のできることと、対相手がやらさせてくれない中でもそれをやり続けるのかとかっていう、総合的に考えると、やっぱちょっと難しいことやりすぎかな、みたいな。
まあ、大木サッカーというか、大木さんの考え方としてはもう、つまり攻撃させないければ点入んないでしょっていう、まあ、考え方としてはシンプルではあるんですけども、とはいえ、ね、サッカーというのはそういうスポーツでもなくって、まあ、ピンチなシーンもいくつかあるんですけども、まあ、その、相手のその、まあ、少ないチャンスをうまく決められたのかなとも思ったりとか、あとは、
いや、でも福岡はチャンスいっぱいあったからね、決めきれなかっただけでね、
まあ、石津にしろ、その森本のシュートシーンにしても、割と個人の、プレーの高さというかね、技術の高さが光った感じは、二人ともあったかなとも ね、そこでやられたっていう感じはありましたけども
。まあ、そもそもの、私まだ新しいメンバー覚えてないので、誰みたいな感じで、もうよくわからんかったんですけど、まあ、見てて思ったのは、あ、やっぱり徳島に行っちゃった獅子王がいないっていうのは大きいよねっていう、もういない選手のことを言ってもしょうがないんだけど、見応えがちょっと減ったかな。っていう感じかな。やっぱ獅子王を見てるのが楽しかったんやってことを改めて気づかされました。はい。
まあ開幕したばかりですし、ね、42分の1ではあるんではありますのでね、ここからの、奮起というか、まあ次節はホームでもありますからね、活躍を期待したいと思います。ファジアヌは次節ホームで、相手どこだったっけ？ちょっとごめんなさい。あれですが、はい、ホーム戦、ね、お互いに頑張って応援していきましょう。佐藤さんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、久しぶりの前後半という風になりまして、後半も間もなく40分になろうかというところで、随分とお話ししてきたわけですけども、最後、明美さんの方から何かあれば。
特にないですか
特にないですかはい。まあ、随分とオリンピックの話したいだけしたんで、
はい。
まあ、まあ、まあまあまあ、こんなところかなとは思いますけどもね。
はい、いいんじゃないですか。
はい、繰り返しですけども、ちょっとカーリングは本当テレビ向きだと思うんですよ。テレビ向きというか映像向きというか、
はい、
ね、スポーツ自体が
ダゾーンに頼みゃ
本当に、ね、ダゾーンあたりが国際大会だけでもやってほしいなって気がします。
地上波なんかに期待してもしょうがないから、
まあね、
ダゾーンにメール送ったら、
はい、
カーリングもやってほしいって、
まあ、多分多くのメディアの関係者は気づいてはいると思うんですけどもね、うん、はい、さて、そんなわけでして、来週からは徐々に春めいてくるという、ね、そんなお話もありましたし、岐阜ですとか、まあ、多分各地で梅祭りとかね、
はい
はい、梅が咲きほころび出したそんな季節になってきてますので、本格的な春はもうそこまでというところだと思います。皆様ね、もう少々暖かくして、はい、それを待ちたいと思いますけれども、では長くなりましたが今週はこの辺で、
はい、
はい、最後までのお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
どうぞ皆様また、何か、エピソードありましたらメールの方でお寄せくださいませ。あ、ごめんなさい、最後、ハッシュタグちょっと検索しますが、宇野昌磨くんどうでした？
何がですか？
明美さん的には
良かったんじゃないですか、はい、
あの二人の仲の良さがなんかすごく話題になってましたね。
あんな子供の時からやってたらやっぱり普通の感覚だったら仲良くなるんじゃない？あんなちっちゃい時からやっとってライバル視してもしょうがないもんね、うん、どうせどこの大会行くのも一緒でしょって思うと、はい、いいことなんじゃないですか。
あとはフィギュアの選手たちもみんな仲いいんだよね。
そうだね。
ね、周りもね。あと、カーリングのね、女子も、スウェーデンの選手が慰めてるシーンとかね。あれ見てて、なんか、こう、泣いてるの、完全に母性が働いてるなって感じで抱きしめてましたけどもね。はい。随分とほっこりするのが、今回のカーリングだったなと。
はい。
はい。という話で終わっていきたいと思います。シャープリトルラジオでも皆様どうぞよかったらつぶやいてください。小林さんから毎週ポッドキャストで聞いてますというふうにいただいております、はい、
ありがとうございます。
では、今週はこの辺でお会いいたしましたのは私ヒデと
明美でした。
ではまた来週です。皆様さよなら、おやすみなさい、
ごきげんよう。